で今日はヨハネによる福音書の18章の12節から27節のところ、大変有名なそのペテロがイエス・キリストを知らないとこう3度も否定するところであります。で、このヨハネによる福音書を読みますと、先週のこの最後のところでありますけれども、10節ですか、シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ちかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。これ読んでお分かりのように、ペテロは痛み足をしまして失敗したんですよね。ここペテロの、失敗であります。で、なぜ失敗したのかというと、よく言われますけれども、敵と同じになるという言い方ありますよね。敵と論争している間に同じ土俵に上がって同じような間違いしてしまうと。これ武器を持ってイエス・キリストを捕らえに来たので、何をこの野郎と言って同じ土俵に登って、剣を振るって、でイエス様にもう剣を収めな、鞘に収めなさいってこういさめられたというわけなんです。で、そのペテロが、今日もですね、イエス様を3度知らないとこういうふうに言うと。考えてみますと、続けて2回もペテロは、大きな間違いをすると、そういうところであります。イエス様の弟子の代表ですからね、失敗なんかするはずがないんじゃないかと思うか分かりませんけれども、皆様よくご存知のように、失敗するからペテロは、弟子の代表になってですね、さまざまな、恥をかいたりしながら、イエス・キリストの弟子であるとはどういうことかということを、身をもって教えたと、そういう役回りを、引き受けたんではないかと、そう思っております。で、このヨハネによる福音書のイエス・キリストの裁判についてでありますけれども、それぞれの福音書が、特徴のあるイエス・キリストの裁判を描いているんですけれども、ヨハネの特徴の一つはですね、今日のところで、大祭司と、議会がイエス・キリストを死刑とこう決めるのかと言いますとですね、そうではなくて、もうヨハネによる福音書の11章のところで、最高法院が召集されて、そこでイエス・キリストは殺さなきゃいけないと、もう前に決められているんですよね。それはイエス様がラザロを復活させて、そして多くの人々がイエス様にこうなびいていくと、それをこう見ていましてね、それは大変だと。で、11章の27節を見ますと、ヨハネ福音書の11章の47節でありますけれども、この男は多くの印を行っているが、どうすればよいかと。で、49節、彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。その年の大祭司カイアファ、昔はカイアファと書いてたんですけども、今カイアファって書いてありましてね、本当に読みづらいんです。だから今日司会者がどういうふうに読むかなと思ってましたけど、やっぱりこれ苦労しますね。新しい聖書どうなるかということを皆さん注目してこれ見ていただきたいと思いますが、この大祭司カイアファが、一人の人間が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか、イエスを殺してローマの軍隊に焼き払われない道を取ろうじゃないかと、こういうふうに言ったわけなんです。で、51節、これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、 予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。これは予言だったんだ。カイアフはイエスキリストを憎んでおりますからね、イエスキリストのために何かしようなんてことは微塵も考えてないわけ。憎たらしいと思って、やっつけてやろうと。でそれでこう言ったんですけれども、実はこれが予言であった。イエスキリストの意味をね、ここで死なずに語っちゃったんだと、こういうふうに聖書は書いているのであります。で52節を見ますと、国民のためばかりでなく知らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。カヤパの言葉を通して神様の ご計画が明らかにされて、彼らは彼らなりにイエスキリストを殺そうと決心して企んだと。でもイエス様の方も思いをよくご存知でありまして、何回か読みましたけれども、このヨハネ福音書の12章の23節を見ますと、人の子が栄光を受ける時が来た、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様はご自分のことをおっしゃったんですけれども、あちらはあちらで、でもイエス様はイエス様で、この神様のご計画が実現することを、その考えをその意味を、まあ、こういう形で語っていらっしゃるわけであります。聖書を見ますと、神様は善を悪をも、神様は悪をも善に変えるお方なんだということが時々出てまいりますけれども、このカヤパのこの悪意を使って、しかしイエス・キリストの救いが進むようにと神様は望んでいらっしゃるのであります。で、そういうことを考えると、まあ私たちの周りにはいろんな、私たちの思い通りにならないことや嫌なことや、まあ、罪深いことや様々なことがあるんですけれども、まあでも神様に信頼をするということがそれに打ち勝つ道なんだなということは、こういうところを 見ますとね、私たち教えられると思いますね。悪意であっても悪であっても、それを用いてイエス・キリストの救いがうんと、まあ、進んでいったのであります。という意味で、天地に満つる全てのものは神様 の手の中にあるわけであります。ヨハネ福音書の18章に戻りますけれども、18章の12節、イエス様を捕らえて、そして一体の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛って、まずアンナスのところへ連れて行った。もう逃げられたら大変だと、この男は何をするかわからないと思って、こんな大掛かりで、まあ、護送しているわけなんですけれども、イエス様としてはこれでいいんだと思っていらっしゃるわけであります。で14節見ますと、一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言した。このカヤパがであった。ここにちゃんとカヤパもいると書いてあります。で15節でありますけれども、シモン・ペテロが、大祭司の庭に入っていくところであります。でこれも本当に不思議な、一人が登場いたします。15節、シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。もう一人の弟子はとこう出てくるんです。でこれは誰だか全くわからないんです。聖書学者がいろいろなことを言いますけれども、全くわからないのがこのもう一人の弟子なんです。でシモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従ったとこう書いてあるんですよね。でここ見ると、 やっぱりイエス様に従っていきたかったってことなんです。ついていきたかった、自分は弟子だと思ってイエス様に従っているつもりなのであります。ペテロともう一人の弟子で、この弟子はちょっと変わっておりまして、この弟子は大祭司の知り合いだったので、大祭司の知り合いだと、ね、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、この一人は大祭司の中庭まで入ってたわけなんです。でペトロは門の外に立っていた。ペトロは入ってないんですよ。それ入れないわけ、知らない男ですから。ですから門の外で立ってたわけなんです。大祭司の知り合いであるもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。中からその一人の弟子が出てきましてね、でその門番の女中と話をして、で話をつけて、でこう中に入れるわけ。大丈夫だよ、まあ、入れるから来なよって、そうやってペテロをこう中に入れたんだと思います。なぜペテロは3度もイエス・キリストを選んだのかということなんですけれども、ヨハネ福音書はこの17節のところで、それを書いてるんだと思います。門番の女中はペテロに言った、あなたもあの一人の、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは違うと言った。これ中に入るときに、ね、その門番である女中があなたもあの弟子仲間の一人じゃないのってこういうふうにそこで聞いたんですが、ペテロは違うと言って入っていったわけ。違うと言って入っていったんだから、もう弟子ではないことになっちゃうわけなんですよ。もう中で俺はやっぱりあの男の弟子だなんて言えなくなってしまうわけ。この初めのところで違うとこう言って入っていったわけなんです。でこの違うという日本語ですけれども、先週イエス様が不思議にもですね、私はあるというものだというとみんながびっくりして行き下がって倒れた、あってあるものという神様の名前、これを語ったんだ。英語で I am という書いてあるんですが、そう語った。で違うっていうのはですね、英語で言うと Not I am、 I am にね否定がついてるんです。だからイエス様と同じ言葉、私はあるにですね、ノットがついてるだけ、否定語がついてるだけなんです。で、やっぱりイエス様が言った言葉を意識して、ペトロは違うって言って、私はではないと、こう言って入っていったわけ。イエス様と全く違う言葉、正反対の言葉を使って、イエス様の弟子じゃないぞと言って、まあ、入っていったわけなんです。こうなると、もう、中庭ではね、イエスの弟子でないことになっていってしまったわけ。心のありようからしましてね、やっぱりことの始まりのところで、ああ私はイエス様の弟子だとこういうふうにね思うのと、そうで弟子なんか違うと聞かれてこう入っていくのと、ことを始めるのとは、まあ後々までやっぱり響くんじゃないかと思います。やっぱり私たちはイエス・キリストの弟子なんだということを、ね、心に刻んで、様々なことを行っていく、まあ、取り組んでいく、生涯を歩んでいくということが必要なんではないかと思います。あなたもあの人の弟子の一人ではないか、いやそうだとこう言えるように、まあ、なりたいもんだと思います。19節以下でありますけれども、ここは24節までそのイエス様が裁判を受けているところであります。で大祭司はこのイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。 弟子のことについて尋ねた、それから教えについて尋ねたと、こういうふうに書いてあります。で、イエス様は弟子について語ったかと言いますと、弟子については語ってないんですよね。面白いことにイエス様はその教えについて語ってるだけなんです。で、弟子については聞かれて答えてるのは実はペテロなんですよ。ここね、お前の弟子はって答えてるのはペテロ。ペテロの振る舞いがですね、イエス様の弟子をこう表してるわけで、まだそのイエス様の復活が分かりませんからね。本当の意味でイエス・キリストに従うものになってませんから、そう聞かれても弟子たちの姿というのは、まあ、ペテロに現れる、そういう、まだ姿であるわけなんです。これも大変ヨハネのこの場面の面白い書き方ではないかと思いますね。一体私たちはどうかということでありますね。教えについて、まあ、尋ねた。で、イエス様は20節でお答えになります。で、イエス様がここで堂々と語るんです。堂々と、ね、論じ合うんです。よく、まあ、聖書お呼びだと思いますけれども、マタイ福音書などを見ますとね、イエス様はじっと黙ってたって書いてありますよね。これマタイ福音書ですと26章の62節63節でありますけれども、大祭司がこのイエス様に、イエス様を尋問するためにさまざまな証言者がこう呼び集められるわけ、まあ、偽の証言者です。で、いろいろいろいろ言うんだけども、その証言はうまくいかないと、イエス様にこう罪を、ね、見出すことはできないと。それで61節、この男は神の神殿を打ち倒し3日あれば建て直すことができるという者がいたと。そこで大祭司は立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。イエスは黙り続けておられた。じっと何を言われてもイエス様は黙ってたと、こうマタイ福音書には書いてあります。その姿と比べますと、このヨハネ福音書のイエス様の姿は全然違うんです。堂々とですね、その語るわけなんですよ。じっと黙ってるなんてことはこれないのであります。で、20節でありますが、イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。私は神殿で人々の前で堂々と語った、ね、隠したことは何一つない。私が何を語ったかを知りたいと思えば、聞いた人に聞けばね、全部わかるはずだ。これイエス様の答えでは、ここでの言葉ではあるんですけれども、やっぱりイエス様はここで世の教会たちに模範を示していらっしゃるんだと思いますよ、ね、堂々と人々の前でイエス様が語ったこと、私たちが信じたことを、まあ、語るのが私たちだ、それが弟子だということなのであります。で、こういうふうにイエス様が言いますから、22節、本当に百人に触った下役がこう語るわけなんです。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が大祭司に向かって、そんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。大祭司に向かって なんだその言い方はってこうパチンとやったわけです。これに対して23節イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのならその悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのならなぜ私を打つのか。どこが悪いか言ってみろとこういうことなんです。なぜ私を打つのか。私が正しいことを言ったのならなぜ私を打つのかと、こういうふうにイエス様がご自分の正しさを、ね、はっきりと語るっていうのはマタイ福音書にありませんし、マルコ福音書にもありませんし、ルカ福音書にもありません。これヨハネ福音書だけなんです。で、なんでかなという皆様も思うと思いますけれども、他のね福音書、教会福音書、3つの福音書にはいろんな証言者が出てきてね証言するんだけども、全然それがね本当だってことにならない。全然イエス様の罪が立証できないということを通して、イエス様は罪がないと、イエス様は何の悪いところもないのに十字架につけられたんだってことがはっきりと明らかになるようになっているわけです。でもこのヨハネ福音書の場合にはそういう証言者が出てきませんから、そういう偽の証言者たちがいて、その、ね、偽物ぶりを通してイエス様の正しさが分かると、そういう場面はないんですよ。ですからここはイエス様がはっきりと何が悪いのか、どこが悪いのかとはっきりと言って証明してもらいたい。正しいことを言ったのならなぜ私を打つのかと、こうこれ大祭司を前にしてイエス様が語っていらっしゃるわけなんです。大祭司の前ですから、いわばこの旧約聖書の神殿礼拝、犠牲を捧げる場面、まあ、そこと重なり合うわけなんです。で、イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架におかかりになると、それを大祭司カヤファは知らずに11章のところではっきりと宣言したわけなんです。で、このカヤファは大祭司ですから、旧約聖書の役割に従いますと犠牲をこう捧げる役割なんです。イエス様をこう捧げる役割なんですよ、神様に。で、その場面でイエス・キリストは私は何も悪いところがないと自己証言なさった。その罪なきイエス・キリストを大祭司が神様に捧げるということにこれなっていくわけなんです。という意味でこのイエス様がご自分の正当性を語っていらっしゃるところは、罪なき、子羊が私たちのために身代わりとなって十字架におかかりになったということを考えますと、やっぱり大切なんですね。罪なくイエス・キリストは私たちのために十字架におかかりになったのであります。で、このようにイエス様が大祭司の前で語っていらっしゃるんですけれども、その間ペテロはどうであったかと、これが先ほど見ました門でのこの入り口、あそこで起こったことと25節以下に記されているわけであります。25節にこうあります。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々がお前もあの男の弟子の一人ではないかと言うと、もうそれは門のところで違うと言って入ってきましたから、もう答えは変えようがないわけなんです。違うと言った。大祭司の一人、しもべの一人で ペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。イエス様が捕らえられる時にペトロが剣を持って右の耳を切り落とした。マルコスと名前も出てきておりますけれどもね、その身内の者がいたわけなんです。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。マルコスの身内の者であの場面にね立ち会ってたって、その人がいたんですよね、この中庭に。で、そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。あの剣を持って失敗したペトロとこの3度目のねイエス様を否んだペトロと、これあのマルコスのね右耳をでぴったりここで一致するわけ。ああ本当にあそこでペトロは失敗をし、ね、またここでペトロは本当にこれ失敗したんだな。そして鶏が鳴いたのであります。鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言うぞと。でペテロはいやそんなことはありませんと非常に強く否定をいたしておりますけれども、やっぱりイエス様のお語りになった通りになったわけであります。でペテロは敵が来るとその敵の土俵に乗って剣を振るったんですけれども、やっぱり本当の敵が分からなかったんですよね。でペトロにとっての本当の敵とは何かっていうと自分自身ですよ、ね、自分自身が本当の意味でペトロにとっては敵だったわけ。自分自身がイエス・キリストにこう従いきれないってことがもう全く分からないでいたわけでありますから。また自分は弟子だっていう、過信といいますか、高ぶりもあったんだと思います。でそういう、高ぶりといいますか、そういう俺はイエス様の弟子だとね、一番の弟子だってそういう思いがもしかしたらペトロの足を救ったのかも分かりません。でそう考えるとこの場面といいますのもペトロが本当の弟子になるために必要なんですね、時であり、必要な場面であったということができると思います。ですからこの15節に戻りますけれども、シモン・ペトロともう一人の弟子は、この弟子は大祭司の知り合いだった。この弟子がペトロを門のところに行って呼び込んだんだって出てくるんですが、誰だかは全くわからないんですけれども、ペトロにとってはすごく大切な弟子なんですよね。だって逆説的ではありますけれども、ペトロが本当の弟子になっていくですね、その場面をに誘ったわけなんですよ。もう一人の名前の知れない、しかしイエス様の弟子がペトロをこの庭に誘ったのであります。そこでペトロは鍛えられたわけであります。絶望したって絶望したんですよね、自分に。本当の敵は、自分だということをやっぱり嫌っていうほど思い起こさせられたのではないかと思います。でこのペトロを復 活したイエス・キリストが癒すわけであります。その失敗が咎められずに、本当の弟子としてのその成長していく、肥やしになっていったわけであります。私たちはイエス・キリストとは違いまして、皆罪深いものであります。みんな弱いものでありますし、みんなこの人間の目が怖いんですよね。神様の目も怖いけれども、人の目が怖いんですよ。女中にお前もあの弟子の一人だったじゃないかって言われて、いや違いますと言って入っていくわけであります。そういう点がみんなあるのでありますけれども、であってもイエス・キリストはそういうペテルのために十字架におかかりになりましたし、そういうペテルを十二使徒のいわばリーダーのようにお使いになったわけであります。私たちもイエス様が私たちの救い主でありますから、そのように用いられるんだと、自分もそうやって弟子にしていただけるんだということをぜひ覚えていただきたいと思うのであります。お前も弟子の一人か、弟子の一人なんですと、私はイエス・キリストの弟子だということ、ここに私たちの希望といいますか、私たちのアイデンティティといいますか、私たちの救いがあるのではないかと思っております。お祈りをいたします。